こんにちは、皆さん、夏子の部屋です。2月に入りました。なんか去年のさ、この時期ってもうまさにその上の子の受験の時でね、コロナになっちゃいかん、インフルになっちゃいかんとね、お腹の風邪にならぬように生ものは控えて、なんかそんなすごいやってたと思いまして、でもなんかもうあれもそんな時代もあったねとの部類に入ってきてるから、やっぱりなんかね、人生ってどんだけ停滞してると思ってても進んでいくよね。そんな風に思う昨今でございますわ。で、まあそのね、まあ、受験といえばなんだけど、まあ、今度その今年から東京都のその高校の授業料が全部無償化するらしいんですよ。それはその都立と私立一緒、どっちもなんですね。まあその私立はまあ基本高いので、まあその授業料が免除になるっていうことが、それはすごい助かるっていう人もいれば、その授業料が免除になったところでみたいな、他にはクソみたいにかかるんだよみたいな、そういろんな話はあるんですけど、まあ anyway、まあでもその子供が、その、なんていうのかしら、比較っていうその人間が作る概念の中、大人がそれでやんやんやんやってるその比較という世界観の中で、チャンスを取れる取れないが分かれてしまうっていう状況がね、まあ、少しでも改善するんだったら私はそれはいいと思うんですよね。やっぱりその親の年収と教育の高さってちょっと比例しちゃうところもあると思うので、その親がどうであれ、ちゃんとチャンスがあるっていう、そこがフラット、なるべくアズフラットアズパッシブルって感じになると、それはすごくいいことだっていうふうに思うんですよ。ね、そういう意味ではすごい賛成だなっていうふうに思うんですけど、まあでもなんかその具体的にどういう手続きを踏むとかっていうなんかお知らせまだないんで、まあ、どういう流れでやるのかよくわかんないんだけど。まあでもある意味ラッキーかな。うちにまだね、次から高2で、娘も今度受験だからね。はい、まあそんな世の中なんですけど。だからまあこの比較の気持ちだよね。私たちのその悩みの基準っていうか、苦悩の基準っていうか、比較ってっていうのは、つまり私とあなたがいる、私と世界がある、私となんとかっていう、そのそれぞれをこう違う個体とみなして、その関係性の中で必ずその対象がある世界っていう中で生きているわけじゃない？そうすると他人からどう思われているかとか、あの人はきっとこうであろうとかっていう、こう決めつけとか、まあ、いろんなその憶測が生んだりとかな、とにかくその自分と何かっていうのは別々のものであるっていう意識がさ、まあ、全てその人間のまあ面白みもそうなんだけど、苦悩も生み出しているっていうふうに、まあ、思うんですよね。で、そのだけど、まあ、いわゆるその悟りとかって言っているのは、その私とあなたは一緒とか、まあ、そういうレベルではなくて、私も世界もあの人もこの出来事も別に何も空っぽで、何か実体のあるものは一つもないという考え方であってね。まあ言ったら別にその目の前のみかんの種も化粧水も私と思ってるものも犬もパソコンも、それでしかないわけというか、まあそういう、まあ、ことなんじゃないの？わかんないけど、で、この私が生きてるっていう、この生きてる感あるじゃないですか。なんかこう気づいてるこう意識感みたいなのありますよね。もうこれが世界で、これが人生っていうかね。もうこれっきゃないっていう。まあ、言葉にはさ、私もわかんないから、言葉で説明できないものを言葉にしようとすると、どんどんどんどんずれていくらしいからわかんないけど、なんかそういうことであって、もうそれこそその藤風の、なんだっけ、ロンリー・ラプソディが歌ってるね、ことで、何もないよ、何もしてないよって、で、君は僕で僕は君だよって。みんな空っぽだよ。側がちょっと違うように見えてるだけだよっていう、なんかその世界観。それはなんかすごく虚しいようにも聞こえるんだけど、でも私もやっぱりそれが本当なんだと思う。 本当って何っていう話なんだけど、でもなんかよくその目の前に起こっている現実はそのスクリーン上のものであって、夢みたいなものであって映写機で映されているだけっていうような話もあるじゃない？でもそれってまだその画面と映写機っていう二極のものがあるんだけど、その真の決着っていうのはその映写機すら吹っ飛ぶっていうね。もうとてつもない話なわけなんだけど、まあでもやっぱこうスピリチュアル道とかをこうずっとやってて、その理由探しのマッチポンプやっていると、結果的にいろんなことは全部概念なだけっていうところにやっぱり行き着くんで、まあ私はそっちを採用しようとしてるんですけど、まあ anyway、まあそういうことを考えていると、人間ってもうほんとその比較っていうものをで、まあ、苦しんでいるっていうか、比較の中でその自分たちで勝手にルールを作り出して、それを守れるものが良かったり悪かったりっていう、だから全部そのもうなんつうの、錯覚の世界だなっていうふうには思いますね。でこの間うちの娘がね、なんかリビングでゴロゴロしてたから、さあつって、このなんか何にもしてないとか退屈だなとか、こんなことしてていいのかなとかって思い出したのって何歳頃ってちょっと聞いてみたんですよ。謎の質問だけどね。そしたら娘が結構9歳ぐらいかなとかって言い出したんですよ。だから結構その具体的な答えが返ってきたからびっくりしたんだけど、あ、9歳ぐらいからそういう意識出てきたんだ。で、その前はなかったの？とか言ったら、っていうか、そのなんかつまんないはつまんないけど、だからどうしたっていう感じとか言って、で何もしていないからといって、なんかそれが悪いとは思わなかったし、何でもないことは何でもないなりにやっていただけであって、 こんなに家で何もしない間にみんな他の子と遊んでて私だけなんとかなんだろうかみたいなことは、その9歳ぐらいまでは何も思わなかったけど、やっぱこうそのそれ以降からちょっとこう気になりだしたっていうふうなことを言ったんですよね。面白いよね。だから子供の時ってね、比較なんかしてないんだよね、全く。その生きる上で全部大人に教えられているわけ。あなたこれはこうなのよって、こういうことをするとダメなのよって、もう全部その教えっていうのを信じていて、その親自体も何かにこう洗脳されているだけなんだけど、子どもの視点って別に目の前に例えば2人のね大人がいたとして、でも赤ちゃんの時それが男とか女とかも思ってないし、その人間っていう概念はまずないよね。ただそれがあるだけっていう、もう非常にフラットな生き方をしていて、なんかこうなんか自分の手とか見て、なんだろうこれ動いてるなみたいな感じで、でもそれがもう本当なんです。それがもうそれしか本当はないんだけど、なんかいろんなものを付け加えて、あの人より足りないとか、きっとあの人はお金持ちよねとか、ああいう人って性格悪いよねって、こういうこと言ってるからなんとかなるんだよねっていうのが、まあどんどんどんどんこう蓄積されていってね、でそうならないためにはみたいな成功法則が出てきたり、スピリチュアルな概念が出てきたりとかっていろいろ出てくるんだけど、もう本当は全部空っぽで何一つ価値に差はないし、価値もクソもみたいな、これっきゃないみたいなところが、まあ、あるんじゃないって私も思うんだよね。だけどなんかそうやって大人になりにつれ、僕たちは自分の翼をバキバキ折ってくんだよね。バキバキ折ってて、私にそれは無理だってみたいな、これがないものみたいな、あなたにそれは無理だって、あなたそういう人じゃないじゃないみたいな、全部決めつけ、全部決めつけ。でそれが本当なのかって言ったら、別に本当かどうかね、本当である証拠を探したことはあるかもしれないけど、本当じゃない証拠ってあんまみんな探したことないでしょ？なんかそんなもんなんですよね。いやいや、本当に。だからその、ちょっと極端な話で、例えばそのね、若い頃とかって、まあ否認をするじゃん。妊娠しないように一生懸命すると思うんだけど、だけど、その結婚してからじゃあいざ子供作ろうとしたと、何つうの？何？否認をしない、作らない努力をずっとしてたけど、今度は作る側になって、当たり前のようにできると思ってたけど、作る努力っていうのをしてみたらうまくいかなかったみたいなことも多々あるじゃない？ そう、なんかみんなね、なんかそういうふうにこう、どっちもの可能性を考えず、なんか思い込んだら一直線みたいになんかちょっとなるところはあるなっていうふうに思うんですけど、どうなるかなんてね、わ かんないっていうかね、もうほんとそんな感じ。なんかもう私たちはもうこの2極、陰と陽、私とあなた、私と物、私と世界っていう、その分かたれた意識があるうちはもう一切皆苦、すべて苦しいことが必ずセットでついてくる。で、それでも全然いいんですよ、すごく。ね、いいんだけど、やっぱそこで苦しめられちゃっていて、その比較の概念に押しつぶされて生きていると、楽しめないっていう、まあそういうことかなっていうふうに思ったりするんですよね。はい、もうそんなんでね、まあ、そんなことを思っちゃう日々なんですけど、なんで、まあ、あとはその常にその比較の意識っていうのを持ってると、自分が、まあ、持ってないっていう、足りない意識っていうのを持っちゃうじゃない？だから、まあ、退屈だったりするわけよね。退屈だ、もともとデフォは言ってみればその退屈なんですよね。何も起こってないっていうか、何も起こってないっていうか、そのただあるだけなので、人間のその感覚から言うと、まあ、非常につまらない退屈ではあるのかもしれないよね。でも退屈さのその中にものすごさがあるんだけど、そこにまあ気づいてないうちはその退屈とか足りてない私ばっかりみたいな意識があるので、どうしても埋めたくなる。どうしても埋めたくなるから、やっぱそこにこう情報なり物質なり何なりっていうのをこう自分に刺激を与えようとするんだよね。なんか取り込もうっていう意識をどうしても持ってしまいますよね。そう、だから言ってみれば退屈しのぎを一生懸命やろうとしているとも言えると思う。なんで、まあどうしてもああいうこう SNS とかがあると見ちゃったりするわけよね。まあ、スマホ中毒の人も多いと思う。私もそうなんだよね。だけどやっぱその、まあああいうの見ててもいろんな意見が繰り広げられてて、ああ言えばこういう、こう言えばああいう、一つの立場の人はこれが正義だというし、逆の立場の人はこうだっていうし、もうだからもう統一した見解などないっていうことはみんな分かっていると思うんだけど、どっかでもその私の言い分の方が正しく正義であると、なぜこれが分からんのかバカどもめみたいにどうしてもなってしまうんだよね。自分より他人を下げないと自分が上がってこれない、つまり自分もなんか足りない意識であると、どうしてもそういうことが、まあ、言いたくなっちゃう。で、まあ、言いたくなっちゃっても言えない世の中から、まあ、今言えるようになっちゃったから、まあ、みんなこう祭りですよね、まあ、祭りみたいな状態になってて、でも結局どんな出来事も前から言っているけど、いい加減の真ん中ら辺に落ちていくんですよ。どっちの言い分もあるし、どっちの非もあるっていうところに最終的には落ちていくんですよね。なっていくのですよ。で、そこにはなんかの理解っていうものができるかもしれないけど、それも時代とともに忘れられたりとかして、まあなんか綺麗に消えていくっていうかね、最終的にはなんかそんな気もするんですよね、本当にね。だけど、まあどうしてもその今までの世の中ってその人間足りないっていう意識が、まあね、あったよね。今も足りない意識はいっぱいあるんだけど、まあ、それにこうね、テクノロジーとかがついてこなかった時代っていうのは、まあいろんな偏見とか圧力とか権力とかな、まあ、そういうものを使ってこう抑圧しようとしてたりとかしてたんだと思うんだけど、まあなんかもうそういう臭いものに蓋をするってことは、まあこれからもうできなくなったんだなみたいなのは、ああいう SNS 文化なんか見てても思いますよね。言い合いとかしててもな、あれもどこにも執着しないからね、結果。で、真実なんてもう誰もわかんない。みんなその自分の脳内で自分なりに変換して、自分なりに意味付けしている。まあ、それを言い続けていくと、何事起こっていること自体に何の意味もないっていうのは確かにそう思わない？勝手に人間がこう、それに価値観を付随させて考えているだけなのかなって思ったりもする。まあ、そういうことを言ってる私のこの言葉すら偏見だからな。まあ、どこまでもそういうものではあると思うんだけど。まあ、でもその閉ざされた世界っていうのが、まあ、いろいろあるじゃん。家庭内とかね。グループ内とか、学校内とか。 まあでもそれのなんかもうちょっとこう色の濃いのがまあ芸能界とか、ああいう大手メディア界とかさ、なんかそういうのってやっぱすごくその巨大で影響力があって、その業界内ルールみたいなのはいっぱいあるんじゃない？やっぱり今の騒動とか見てると。で、その中にいる人たちもな、なんかちょっとこう不義理を働いたりずるっこしたりするときに良心の呵責みたいなのあるんだと思うのよ。まあそう女の子をはべらすみたいなことにしてもよ。まあね、そういうのがあるんだと思うんだけど、でもなんかその中では許されているっていうもう世界観ができちゃってるのかもしんないよね。もうそうなってくると、まあ世間的には知らんけど、ここでは常識やねんみたいなのがあってね。人間ってどうしてもその自分の弱さを正当化しようとするから、正しいんだ正しいんだこれでいいんだっていうふうに思うようになって、いつの間にか完全に洗脳されてるとっていうかね、まあ、そういうもんなんですよ皆さんみたいな状態になってしまうんだけど、まあなんかそういうのがやっぱこう色濃くあって、そういう不条理に遭ってた人は今まで声が出せなかったんだけど、まあもう出せるようになっちゃったっていうか。だからいかにその、なんていうか、特殊な価値観、自分が常識だと思っていることは世界の非常識っていうか、なんつうか、そんなもんなのねっていうのはなんか感じるんだが、でもそれはその芸能人とかに限らずなんですよ。私たちみんなそうなんですよ。私はこれがこういう人間で、ああで、あの人はああでってみんな思ってるでしょ？でもそれマイワールドだからね、完全に。周りの人もそう思ってるかっつうと、そう思ってないんですよ。思ってないし、知らないんですよ。何一つ知らない。なので、あの人にどう思われるかなんて考えて生きても全く意味がないんですね。どうとでも思われるから。好かれてることもあれば、勝手に恨まれることもあるし、みんながみんなそうなので、なんかこう、人のことを考えすぎて動けないとかってやってることにあんまり意味は実はないんだけど、まあ、怖いと思うのは人間だったりはするわよね、本当にね。で、まあ、その正義とか悪とかでもちろんね、その人の命を奪うこととか、その、だからその、比較の概念だよね。あいつがいる限り俺は幸せになれないとか、あいつは自分より下だから何をやってもいい。その比較の概念に基づいたことっていうのは、大体なんかもうかなり偏ってね、なんかもうすでに自分も洗脳されてる何かに。おかしくなってるので、そこにはやっぱりなんつうの、フェアじゃないっていうか。偏見っていうのがあって、偏見があるってことは何かに執着してる、自分がね、こうであらねばならないとか。で、その執着を持っていると、そうやってまあその自分の思い込みで何かを決めつけてね、誰かを傷つけるっていう、その外側に対する脅威もあるんだけど、その執着って自分が握りしめている本人がしんどいんですよね。それがある限り変わりません、動きません、微動だにしませんみたいな。その執着っていうのを握ってる手を持ってるその自分自身が痛いっていうか、でもうそれをいかに手放すかっていうね、もうええわと思えるかっていう、でそれがだから、それを私のこの執着言い分が通ったら自由になるってみんな思ってんだけど、そうじゃなくて、その手を離して自分を自由にしないと自由にはならないっていう もうすごいパラドックスが後ろにはあると思うんだけどね。正義とか言うけど、じゃあその週刊誌とか、あとその、何？私人体保険の YouTuber とかもいるじゃん。まあ、もちろんそれはもうそのね、お金欲しさとか、なんかの報復とかね、いろんな気持ちがあると思うんだけど、どっかなんか彼らってその正義感を持ってやってるように見えるじゃん。世の中、暴露してやるみたいな。何が正義か教えてやるみたいなね。まあそれはそれで一部その何か気づきにはなるのかもしれないけど、でもまあもう正義を名乗る悪になってるよね、あの人たちってね。だけど本人たち分かんないんだよ、あれ多分。そういうもんだと思っているか、分かった上での狼藉なのか。週刊誌ぐらいになるとその分かった上での狼藉なのかもしれないけど、ああいうなんかこう YouTuber 系の人っていうのは、もうあれもう簡単なる自虐行為だと思うんですよね。分かってない。自分が世の中を動かそうと思っても世の中に使われてるんですよね。 完全なもうパペットマペット化されちゃって、もう、周りで自分が決まるみたいな感じになっちゃってんだけど、もう本人は分かってない。で、自分に賛同してくれる人は自分の味方だと思ってんだけど、違うんだよね。違うんですよ。自分の立場が悪くなったら去っていくもの、やじ馬っていうかね、ガキみたいなもんですよね。むさぼってくる人たちが寄ってきているっていう。そうなんで、もう本当に、だからその自分の比較、自分が持ってるその比較感からくる自分の足りないっていう意識、もうこれがもう全てのなんかこう苦しみの現実なんだけど、足りるも足りないも一緒なんでみたいな、どれ一つ実体ないんでっていうような、そのワンネス悟りの見地っていうのが普通に世の中に入っていくことは一つ楽よねと思うんだよね。それも全部虚構といえば虚構なんですけどね、考えの上でのこれストーリーだから。そういうと何も言えなくなっちゃうんだけどね。そんなことが今自分の口から出てるんで、そういうふうに思うんですけどね。だからみんなそれぞれの世界っていうのがあってさ、だからその例の漫画家さんが亡くなったことについても、いろんな背景があるとは思うけどさ、だけどやっぱその人はその人なりのね、事実っていうか、自分が伝えたいこう思ったんだっていうものをその作品という風な形に残してるわけじゃん。だそれをやっぱ他の人に手に渡ってアレンジが加わるというのであれば、やっぱりその作者さんが何を伝えたかったかっていうものを壊すことなくやる必要は確かにあるよね。だってそれでなんかその人のものじゃなくなってしまうので、いいよいいよ売れるならばっていうふうに思ってる 芸術家ってあんまいないと思うんだよね。知らないけど、でも例えば藤ヶ谷の作品そんなことにしたらめっちゃ怒ると思いますよ。怒るっていうか、もうとんでもないってめっちゃ厳しく、そんなね、やることないと思うんだけど。想像ですけどね。なんかそんだけそのプレシャスなものであって、なんかそういうもんなのに、なんかこうみんなこうね、むさぼるんだよね、周りって。どうしてもそういうのはなんか否めないよね、あれ見てるとね、やっぱりね。で、あたかもその自分が広げてやったんだみたいな。でも、その自分の独自の世界観っていうものがあるとしても、それをこう周りに知らしめるっていうかね、知ってもらう、例えばブランドとかね、その商品とかに関して言うと、やっぱりちょっとこうジェネラライズっていうか、一般的に入りやすい窓口みたいなのを作るってことは一つ必要だったりもするよね。じゃなきゃ知られないまま終わってしまうっていうか、だから結局これが私の世界なんですって伝えたいものがあっても、受け取り方によってまたいろいろ変わってしまう、受け取る人によってその感覚は違うわけだから、何一つ固定、これが分かってくれる人じゃなきゃ読んじゃダメですとは言わないわけでしょ。ただでも、そのこれ自体をモディファイされるっていうのはもうすごい嫌だよね。嫌よね。だから、ちゃんと引用しましょうね、みたいなルールが世の中にはできている。なんかそんなことを感じたりするわ。でもとにかくね、一つの勢力を持っているものが、牛しや君そういうもんだよね、みたいなことはもうできないということですよね。残念ながら。で、あの人がこう言ったから私はなんとかですとかっていうのももう通用しないんですよ。お前がどう思うかですよ、本当に。で、それで、互いにリスペクト。私がそう思うように、あなたはそう思うのね、以上、もうそれ以上ないっていうことに、どんどんどんどん進んでいくんじゃないのかなっていうふうに思ったりしますわ。だからその麻生さんだっけ、麻生さんがさ、その次のなんか新しい大臣の方の、その手腕とか能力に関しては結構褒めちぎっていたのに、その最後にね、でも女としてはね、美しいとは言えませんけど、みたいな、また余計なことを言っちゃったっていうのが あると思うんだけど、なんかあれもおかしいっていうか、もうその麻生さんのそれが価値観だからな。麻生さんはそういう世界で生きてきたし、そういう概念にこう頷く人しかいない世界で生きているか、もうそれ以外ないんだよね。 でもそれが正義で真実でっていう風な生き方をしているので、もうそれはそれでしかないんだと思う。ただそれを見ておかしいと思って反発が出る私たちっていうのがいるわけじゃない。で、だったらそれはそれでいいと思うので、麻生さんに反省させるとかって言っても、もう多分無理よ。無理よ。で、それ麻生さんに限らないからね、必ず新時代思想を持ってる若者に、先駆者たちはやられるんですよ、必ず。でも、私たちも、なんかこう、思ってることいろいろあるじゃない？ね、これはこうするべきとか、そうは言ってもこうじゃないみたいなの。多分、それ次の時代には通用しないものもいっぱいある。でも、そこでどんだけ私が苦労したのか分かってんのか、これは、みたいな執着を持っていると、ね、嫌われるんだよね。嫌われて、老害って呼ばれちゃうんだと思うのよ。なんかほんのりそれはもうあるよ。ゼロにはならない。でも、なるべく いろんな意見、時代の変化っていうのを受け入れられるようにするには、自分の好きなことをやって生きるしかないと思うんだよね。何かを守るために、何かのために生きていると、執着っていうのはどんどんどんどん強くなってって、これを理解できないやつはアホじゃみたいになっちゃうわけじゃん。ね、で、そういうなんか愛されない老人になるのも辛いからさ、まあね、本当自分楽しいと思ったことをまずやんなきゃもうどうしようもないんですよ。で、その執着ってね、持ってる本人が辛いからね、自分が不自由になるだけだから、それ握っている間自分そこから離れないわけだからね、っていうふうに思ったりしますね。まあでもさ、それなんかビートたけしさんが言ってたら私もそうだなと思った。あれね、多分ね、麻生さんは大臣の人をなんかね、なんつうの？擁護しようとしてあれを言ってる気がするんだよね。いや、相当歪んでるよ。歪んでるけど、女なのにあそこまで行くのはすごいって思ってると思うのよ。もうそれは女なのにっていうのは もうすでにねじれてんだけど、でもその女性っていうのがなかなか上に行けなかった。この状態の中でそこまで持っていったっていうのはすごいっていう、まあ、リスペクトもあるんだよね。でも同時に女なのにっていう、そこにもう髭があるからもうどうしようもないところもあるんだけど、でそこで褒めたたいておきながら、その女性とかいうか、女性で、まあ、ルッキズミのところで下げるっていうのは、ある意味そのだからといねだからといって、なんつうのかな、可愛いところも残しておいてやろうみたいな。もうそれも上から目線なのね。ねえ、なんか 上から目線なんだけど、一応この人がちゃんとうまくここでこう、やっていけるように、こう、リップサービスみたいな、わかります？言いたいこと。ねえ、リップサービス、誰に向けてのリップサービスだかさっぱりわかんないんだけど、なんかそんな感じすんだよね。発言聞いてるとね。で、大臣の人も別にそれについては何も言及しなかったって。まあでも私も同じことするかな。だって言ったってしょうがないじゃん、麻生さんにその話して。で、まあ実際問題ね、そのところまで行くっていうのは大変だったと思うの。いろんなその派閥とか男女差別とかっていうのをくぐり抜けてそのポジションに行ってるわけでしょ。それをなんかなんかおっさんの一言の、ね、可愛いだの、可愛くないだののところでかき乱されて、るってくだらなくね、みたいに頭のいい人なのかもしれないですよね。なんで、まあなんかそんなような気がしましたけどね。なんで、まあほっとけっつうことで、まあでもそのね、やっぱ国のトップにいる人たちが今ああいう発言っていうのは、そのグローバル的にどういう視点で見られるかっていうことに全くなんか意識が回ってないっていうのは問題だと思うけどね。まあまあでも仕方がないんだろうねっていうような気がしますけどね。まあちょっと話変わりますけど、なんかこの質問っていうかね、このポッドキャストの質問 Q&A のとこで書いてくださる方ありがとうございます、ご感想とか。ありがとうございます。まあ、その中でね、一つそのミセスのナハトムジックって歌が、そのモーツァルトとなんか関係あるんですかっていうようなご質問いただいたんですけど、どうなんでしょうね、アイネクライネナハトムジック、そのモーツァルトの交響曲二十何番みたいな、なんかそんなやつですよね。 まあ、左右曲、ちっちゃな夜の曲、セレナーデっていう感じ。モーツァルトもそんな夜に書いたのかも、あの歌を、と思ったりもするけど、まあ、大森くんの説明だと、なんか夜ってこうね、内省的になって、一日の疲れが出て、ああ、すればよかったかな、こうすればよかったな、なんでこんなことしちゃったんだろうみたいな、なんかこう、わーっとさ、来る時間でもあるじゃない？まあ、だから言ってみればスーパーマイワールドの時間っていうかね、自分の世界っていうか、自分っていうその、まあ別の言い方をすると分離感の強い時間なのかもしれないよね。私っていうのが出てきちゃうっていうか。でもまあそれも人間の特徴でもあって、そんな時に出てくる言葉、言いたいこと、感じたことっていうのをなんか書いた。いらっしゃるんでしょうね、あれね。まああとその映画のタイアップの歌でもあるから、その映画の内容って知らないけど、ちょっとこう絡めてもいるかもしれないよね、歌詞自体。まあ、そこはもう大森さんちゃんとビジネスマンですのでね、全く関係ないことは書かないと思うんですけど、なんかそんなような歌かなと思う。だからさ、なんかそのミセスってさ、まあ、若い頃はもちろん若いからね、もう10代とかでその賑やかなバンドって明るい感じもあったし、まあ、あと最近に関してはそのカラフルじゃない髪の色なりお洋服なりイメージカラーなり、なんでその人間の2極の世界、陰と陽でいうとこの割とその陽のねイメージは強くこう、なんつうの、その外側的には見えるんだけど、やっぱ大森くん自体を見ているとすごく陰の要素の強い人でもあるっていうふうに感じ、陰っていうのはなんかネクラとかそ暗いとかそこ ネガティブって意味じゃないですよ。だから月と太陽みたいな、サン&ムーンですよ。それの割とムーンの方っていうか、夜の人っていう感じがするよね、最近の作品なんか特に。なんか混在してるっていうか、なんかすんごい暗い夜とめっちゃ明るい朝みたいな感じ。だからなんか夕暮れっぽいのがあんまないっていうか、なんかどっちかみたいな感じはややするんですけど、そうね。でもまあそれはそれでやっぱすごく憂いがあるじゃない？で、やっぱ人間、他の人も見ててもそういうのありません？友達とかでも。なんかこう夜な感じの、夜っていうかそのまあ月のイメージ、落ち着いたしっとりした内省的なイメージの人と、まあその外側に向けてパンパンパンとこうね、光、太陽みたいな人っていうのもいろいろ個性があってありますよね。まあでもそうやって考えると、なんか、だから藤井風ってあんま影、光しかないんだよね。太陽っていうか、太陽というよりはなんか光しかないというか、影ができないっていうか、なんていうの、もちろん、いや、辛いこととか怒りとかね、困ったこと、まあ、いろんなのもあるし、しっとりした悲しみとかも終わりだと思うんだけど、なんかその彼自身、なんかその、ねえ、歩いてても影ができないみたいな、なんかそんなイメージちょっとあるのよね。光しかないっていうか、なんかね、それがなんか、イメージとしては藤井風なんですけど、はい。っていうその藤風くんの「サン&ムーン」っていうさ名曲があってさ、あれさ、なんかあんま聞けないよね、フルで。なんか利権の問題とかあるのかしら、わかんないけど、知らんけどね。でもなんかねえ、なんかの主題歌、映画の主題歌なんで聞けなくなっちゃったのかな。もうさ、だからそういうのもさ、だから隠すなよ光を、なあ、せっかくの光をつまんないことで隠すんじゃねえわとかって思ったりもするんですけど、サン&ブーン一回しっかりフルで聞いてみたいですけどね。まあそんな感じです。なんでまあいろんなね、意見がこう飛び交ってそれを聞いてて嫌な気持ちになっちゃったりもするけど、まあそれを聞きに行っていること自体、まあ人間としての暇つぶし、刺激が欲しいっていうこともあるし、でもそこで思うこと、感じること、そして怒っていることそのものっていう、全て全部自分のありようなんですよね、本当はね。誰かがやっていることではないっていうことであって、全部自分のありよう。だからそこで起こっている不正であるとか、いじめであるとか、調子に乗ってるとか、そういうのは全部自分の中にもあることであって、それに反応して見ているっていうことで、まあ救いは本当はそこに何の実態もないっていうことなんだけど、まあそこはまあなかなか分かんないところではあるけど、全部自分のありようってこと。そう。 私だけが正義とかってことも本当はないっていうか、なんかそれはすごい感じますよね。はい、まあそんなちょっとこう取り留めのない話になりましたけど、なんかちょっと2月からめっちゃ忙しくなってきているので、また何か折に触れ思ったことがあったらアップしたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございます。それでは。